はい、今日はですね、我を崩すということについてお話をしたいと思います。ですね、我を崩す、そこで我っていうのは一体ですね、どういうものか、これが大事ですね。が、
本体を知らないでは崩しよう
が
ないよ
ね。そうそうそう。がってね、がって何だと思いますか？
が、
自分の命になってるよね。
が、自分の命。がは何でしょう？が、が、がとは何でしょう？
執着。
合衆。がとは何でしょう？
ヒント取れたらいいのに、何だっけ？
が。
がにこだわるのはまなしきです
。がにこだわるのはまなしきですけど、なぜが、が、がとは何でしょう？がとはどういうものでしょう？
なんか分かってる。
ががって何でしょう？
みんなでも頑張るんでしょ？
ががそう、がを通すとか言われるが、がとは何でしょう？
人のこと聞きないと
何でしょう？
が、
俺が悪いのね。
ががって何ですかね？ががががががががががががって言っても分かんないですね。がっていうのはですね、がとは自分を守るものです。はい、がとは自分を守るもの。ここに自分がいるとすると、その自分を守るですね、バリケードみたいなものが、がというものなんです。
そういう自分を守ろうとする心の働き、
そう、自分を守ろうとする心の働きががですね、まあ道見さんのお宅で言うならば、これだけの作物を作らなければいけないというものが、まあこだわっているものですね。
こうしなければいけないっていう、いけないっていうことがもうね、自分で自分を縛りつけてる。
そうそうそうそう。でここで分かっていただきたいのは、がというのは自分を守るね、がというのは自分を守るもの。だから自分をがによって守っているね、自分をがによって守っている。そこで質問なんですけど、何から、
ん、
何から守ってる？
はい。あれ？何から守ってるんですかこれ？いや、自分を守ってるっていうことは、誰かがですよ、自分にですね、攻撃している、攻めている。
それは誰じゃ。
ね、自分に対して攻めてくるものがあるから、当然 守らなくちゃいけないという我があるわけです。そうですよね。
ではないと攻めてき攻められてるっていう気はないんだろうな。
攻めてくるものがないとしたならば守る必要もないですよね。ね、そうですよね。我の強さっていうのは自分を守らなければならないっていうものの強さなんです。我が強いっていうことはそれだけ自分が守らなくちゃいけないと思ってるんです。
性比例する。
そうそうそうそう。当然、自分我が強いっていうことはですよ、自分を責めてきている何かが非常に強い状態を指すわけです。だから自分にね、我を崩すっていうことは、我を崩すっていうことはですよ、我を崩すことではなく自分を責めてくるものの実態を知り、それをなくせば我がなくてもいいじゃないですか。
張り合わんでもいい。
そうそうそうそう。だから怖いなっていうのは我だけ崩そうとしてるから怖いんです。
そうだね。我は残しててもいいから攻める。
これわかりますかね。例えばこれが我だとすると、私があって攻めてくるものがあって、でこうやって拮抗しているからね、がによって、守っている。守っているってことは何かが私を責めている。責めてくるものがなくなればがは自然と崩れる。
銃の力で攻められてると思うから銃以上の力を出さなきゃなんないと思うし、
そうそうそう、
千ぐらいできてると思ったらもうもっとと思っちゃうんだよね。
そうですね、うん、そう、何かが攻めてきてるんです自分に。ところが攻めてくる人なんていないでしょ。攻めてくる人がいないのに道見さんは責められているように感じるんです。だから我が必要なんです。本当に攻めてくるものがないとしたならば我がなくてもいいですよね。
なんかよくわからない。
わからないですか。
攻めるもの、
そう、ここは分からない。まずここ全く分からないんですよ。自分を責めてくるものは全く分からないんです。今分かるのは自分は我にこだわってるっていうことが分かってるんです。で、我にこだわってるっていうことは、我っていうのは自分を守るものだから、自分を責めてくるものがなかったら自分を守る必要もないですよね。そう、攻めてくるものがあるんです。
あるんだ。あるんだけど、なんだかよくそれが分かんないね。
そう、攻めてくるものがあるんです。ね、自分を攻めてくるものがある。だけど、我によって守っているために、 自分は心が保っていると。だから自分を守るものが我ですからね。我があるっていうことは気づいてはいないけれども、自分に攻撃してくるものがあるんです。
攻撃してくるものね。
はい。
誰が攻撃してくる
の？そうですよ。誰が攻撃してくるかが大事なんです。誰が攻撃してくるんですかってことです。
誰もいないでしょ。ねえ、自分の家で働いてる。
誰も攻撃してこないなら別に我はなくてもいいじゃないですか。
いないでしょ。
まさしくもしれん。
誰も攻撃してこないなら我をですね作る必要はないんです。
うん、
いや、あんなこと言ったのが分かんないな。
ねえ、我をその誰も攻めてこないとしたならば、うん、我が崩れるんです。ね、
正体のわからないものに、
そう、正体のわからないものが道美さんを責めてるんです。
そこを探し、そんな姿すことないし、したらそこを探しわかんないのに責められるから、
だってこれがわからんから、
がっくりしちゃう。
なぜこれだけの作物を作らなければいけないということにこだわるのかもわかんないんです。
毎年同じことをやってれば安心って、そこに安心
を感じてしまうんだよね。なぜこれだけの作物を作らなくちゃいけないんですか。
土地があるから。
で、
いや、そうじゃない。
それだけの作物を作らなければならないっていうことにこだわっている心があるんです。
うん、こだわってるって、だから計画書を作って、こんだけ今年は
これだけ作って
取って、あの借金を返すんだっていう、う
ん、はい、
そのためにただやってるだけだから、
その計画書通りにいかないとですよ、うん、つまり、自分の中で理想を作ってるじゃないですか、うん、理想の状態とね。で、それに対して現実がこうずれていると。
それは誰でもあるわね。
そうだよね。
うん、ね。こんばんは。ね、理想があって現実があったとしたらですよ。その普通はですよ。理想を現実のところまで下ろして。今の現実のところに立ってできることを考えるじゃないですか。だから自分はこういう理想を持っていた、ね、こういう理想を持っていた。例えば私で言うならば、昨日だったらね、あ、もう免許を更新してね、あ、次こそはね、無事故無違反でね、そのなんて言うんですかね、ゴールド免許にね、更新の時になりたいなと、こういう夢を抱きながらね、安全運転に心がけて運転していたわけですね。ところが夕張のところで50キロ制限に気づかずに70キロで捕まりまして、20キロオーバーってね、15,000円と。まあでもね、お金が取られることよりもね、それよりも一番つらかったのはね、あー、これでまた次も青だと、ゴールドになれなかった。
あれ、どれだけでゴールドになるの。
あと1年半
でしょ。
そう、次のね、 2年でしたっけ、3年でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、それで、いやー、ちょっとね、ひどいじゃないのと、しかも見通しが良くてですよ、前の車についていって、そんなスピード出してはいなかった、ね、 出してなかった、ね、50キロ制限かもしれないけど北海道の道のいいところだったらねねえそりゃみんな90キロとか出してる人たちがいる中ね僕90キロなんて出さないいつもねもう制限速度内でね60キロを一つのね目安として75キロで走ってた、うん、ところがもうだからね止められた時になんで私ね止められたのかさっぱりわからなかった、うん、ほんとにスピード出してるようなね実感もなかったしね、はいちょっと入ってくださいって言われてねあちょっとスピードが出すぎてたんですよと見たら70キロがそんなスピードですかと北海道でね見通しのいいストレートのね直線道路でね70キロで止めるなんてひどいじゃないかとこういうふうに思いましたけどこの場合こう理想っていうのががなんですよ私にとってのねこう理想っていうのががなわけですこのなんていうんですかね私は安全運転に心がけている、ね、
思い込んでます
、ね、本当に安全運転に心がけてたら50キロ制限のところではねそのスピード出しちゃいけないんですけどね私もこういろいろね何回も失敗した結果ですねその今まではねもうすごいスピードで走ってたこともあっただけど追突事故を起こしたりねオービスに捕まったりすることを経てね私も一つ悟ったんですああもうそんな早くね目的地に着かなくてもいいなとねもう安全運転に心がけて警察に捕まらない程度にね走ってればいいなとそういうふうに思ったそれで一つの目安として僕の中でね75キロねこれなら捕まらないとこういうふうにずっと走っていてね私の中でもこれだったら捕まらないという一つのねもうガンが出来上がってた、
うん、制限速度は別で
制限速度は別で75キロどこにも75キロを当てはめてね、うん、それで私の中でも一つの理想が出来上がってガンが出来上がってましたでもこれでね大丈夫と車ではねもうそう速度違反はね大体60キロでやってるという思い込みだったわけですよね。そうそう速度違反で捕まるんだったらね75キロだったらギリギリ捕まらない。これな大丈夫安心安心って走ってたら70キロで捕まってしまったわけですよ。
50キロが悪いって。
その時にここがポイントなんですよ。現実は捕まったわけです。
そうだね、
理想としては私は安全運転に心がけているという我がある、はい、分かります我がある、ね、そして現実は捕まった、うん、2点減点、うんね、1万5000罰金という現実があるわけですよ
2点も取られましたよ
もう失敗したよ、本当にこれからは本当ね速度をしっかり見てもうそんなねもう早く着かなくてもいいから安全運転に心がけようと
街中でなくても50キロとかあった
のいや街中ではなかったと思ったんですけどねでも交番だったんですよ捕まったら
あららら
交番の前で貼ってたんですね俺しかも前の車がねパッシングで教えてくれたのに気づかなかった
お仕事した
ね、お仕事した
教えてくれたのにね
俺なんでパッシングしてるんだろうって思ってねあの時気づけばよかったそこでポイントなのは、まあ、理想と現実があったとして、自分の中ではもうこれでね生涯ゴールド免許って行きたかったわけですよゴールド免許これでねもうその保険も安くなるぞとかね一つの、ね、夢を見ながらねよしやるぞってねやる気になってたわけですところが夢を砕くねこの現実というものがあってそこで大事なのはその現実が理想とずれてしまった時にどう考えるかですよね、うんうん、その現実を否定するか、うん、理想を修正するかそのどちらかなんです、うん、ね で、がにとらわれるっていうことは現実を否定するってことです。警察が悪いあんなところで張ってるのが悪い。
そんな
こと言ったって僕は悪くない僕は悪くないよ。もう警察が悪いんだ。警察がそのね、あんなところで張ってるのが悪い。全然ね、交通事故が起きそうなところじゃない。見通しのいいところだった前の車についていっただけ。
前の車は捕まらなかった。
捕まらなかった。
あら、
なのに私だけ捕まった。
やっぱ運が悪いんだね。
そう、
悲しいね。
悲しいですよ、
ね、前のより2番目捕まってきたね。
あ、そうなんだ。
その前のいや、出してから2番目
捕まってしまった。ね、その時に、まあ、今、まあ、私の例を取ってね、話をいたしますと、その現実を否定すると。もうね、警察が悪い！私は間違ってない。私は間違ってない。私は間違ってない。もうあんな警察があんなところで張っているから悪いんだと。こう思うか、次ね、ああ、自分が間違ってたなと。75キロで走ってれば捕まらないというね、そんな勝手な思い込みで生きてたなと。これからちゃんとね、あの法定速度を見て
10キロ出して、
ね、それでちゃんと捕まらない程度のね、スピードで走っていこうと、こういう風に反省するか、どっちがいいですか。警察が間違ってるっていう方がいいですか。それも自分が間違ってたな。
下からこうやって捕まらないんですよ。できる
ね、ここがポイントなんですよ。がっていうのは理想であって、現実が理想とずれてしまった時にね、どうするかなんです、ね、がを崩すっていうことは、がを現実まで落とすって意味なんですね。最初はね、動揺しました。私もね、計算捕まった時はドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ、ああもうなんでこうなっちゃったんだろうってね。だけどガがね、ガラガラガラっと崩れて現実を認めることができると、すごいスッキリするわけです。ああ、そうだったな、私の考え方が間違ってたわと。最近ね、そんなね、スピード出さなくてもいいんだし、安全運転に心がけよっていうね、一つのね、あ、戒めだったんだなと。そうだよ、こんな15,000円とですよ、自分の体とね、これ仏法をお伝えするために大事な体なんだから、事故を起こしてね、なんかね、もう動けなくなっちゃったら大変なことだし、自分の体をね、大事にせよと教えてくれたんだなと、こういうふうに思いましたね。これはあの、やっぱりね、あ、そうだな、失敗したなと、まあこのね、15,000円は取られたけどね、勉強代だと思うとね、あ、こう我が崩れるとすごいスッキリするわけですよ。現実を受け止めてね、あ、そうだと、また一つね、自分の我が崩れて心がね、強くなったなと、楽になったなと。そうするとね、もうこの警察さんにだんだん感謝の心まで出てくるわけです。あ、捕まえてくれて本当良かったなぁとそういう風にね、思い始めてくるわけですよ。いや、本当にそうだよ、そうだ、今までね、こんなね、がにね、変ながにそのとらわれて75キロで走ってれば捕まらんと、そんな法定速度あまり見えずにね、北海道だけですよ、北海道だけ、それ北海道ではね、もうね、みんなだって走ってるじゃないですか、みんなビューンビューンって走ってるじゃないですかそういう中でね、僕はもう自分のマイペースでやってきたはずなんですけど、そこにこうね、一つのプライドができたわけですよね。私はちゃんと安全運転してる、ちゃんと安全運転してる、ちゃんと安全運転してるから、ちゃんと法定速度見ないとねところが見てないのにね、私も全部60キロのつもり走ってますから全部法定速度60キロのつもりでね走ってましたからね。いや、もう本当今回のことでね、非常に良かったです。
あの、 にうぬぼれてる。
そうそうそう、ぬぼれていたんですよ。
うぬぼれ心を叩かれるみたいなんで。
そうそうそう、そうだった、そうだった、ちゃんと法定速度を見なさいと、うん、もうそれからね、バッチリ見るようになるんですよ。ここ何キロだった、あ、ここ50かとかね、ここ40かとかね、もう目に入ってくる、入ってくるしっかりとね、お、うん、おここから60なんだとかね、あ、今まで見てなかったんだなと。
いや本当にあの捕まってね、捕まって道路の縁で止められて、ね、ああってその人を見て、我が振り直せなんだよね。
いや我が振り直せないその時、ああの人かわいそうに自分がね、やっぱりね、捕まってみなきゃ分かんない。捕まるまではね、自分は大丈夫、もうね、もう安全運転に心がけてる、ああお気の毒にと、
ね、ラッキーぐらいにしか、
ラッキーぐらいにしかね思ってなかった。でも捕まってみてね、ガラガラガラっと崩れた時に、あ、そうだなと、やっぱりね、そんなね急いで行く必要もないし、ね、安全運転に心、こんなに急いでブーンって走ってね、着いたところで何ができるとね、ちゃんとね行動計画もできてるわけだし、どんなにゆっくりに行ってもね、これぐらいで作ってるものも決まってるからね、こんな急ぐ必要もないし、
本当だよね、
はい、うん、そういうふうに思うとね、なんでんですかね、あ、バカだったなと、そうだったなと、こうガがね、こうガラガラガラーと崩れて現実が見えると、いや、まあ本当にこうスキッとします。で、人間っていうのはそのガとね、現実がこうずれ始めてくると、うん、なんとなく不安なんです、うん、なんとなく不安なんです、うん、で、その不安だからね、そわそわするんですよ、こうやってそわそわそわそわそわそわそわそわそわそわそわね。ところがこう現実をこう教えてくれる何かが起きると、ね、私の場合だったら、まあ今回ね、警察にね止められましたと、まあその時はね、もう本当でドキドキドキドキドキドキドキとこう思ったんですけど、捕まってみまして、ああ、そうだな、やっぱり自分が間違ってたんだと、こういうふうに思うとすごくすっきりしましたね。ああそう、まあ、最初に、あ、1万5000円高いな高いな、1万5000円かもっと安くてもいいんじゃないかこういうふうに思いましたけどね、
ねぎって
ねぎってねぎってね、まあ3000円でもいいんじゃないかとこういうふうに思ってましたけどそうかとね、1万5000円で自分の体をね、守れるようになるならね、安いもんかと。ねえ、これ今仏法私お伝えしてますしね、私がこう何か事故に遭ってしまったらね、仏法もお伝えできないなと。体をね、大事にしなさいというね、まあ皆様のご方便かなと。こういうふうに思うとね、ああ、捕まってよかったなと。まあこういうふうにね、思いましたけど、この、理想と現実のね、ギャップなんですよ。だから、例えば自分で行動計画を、ね、農家だったら立てる。で、行動計画を立てて、ね、その行動計画って本当理想的な天気でね、理想的に全てがうまくいくっていう行動計画を立ててるわけです。ところが現実は雨が長く降るとかね、また雨が降ってくれないとかね、気温が低いとかね、そういういろんな現実として思い通りにならないことがある。そうするとね、どうしても腹が立つ、なんでこうなんだ、なんでこうなんだっていうのは、なんで理想の通りにならないんだってことなんですね。だけどこれが現実なんです。どんなに腹を立ててもこれが現実なんです。だから理想を現実まで引き下げてみた時にですね、自分の行動計画そのものに間違いがあったっていうことが分かるんです。つまりその行動計画に遊びがなかったってことですね。
無理な計画を立てたってこと。
そうそうそうそう。それはどんなに自分の都合としてはこうしたいっていうのはあっても、現実としてはこうだったってことなんですよ。で、そのがっていうのはですよ、その現実がどんなにあなたの行動計画は間違ってますよっていうことを教えてくれていても、現実がですよ、もうあなたの行動計画が間違ってますよってことを教えてくれていたとしても、がが強いっていうことは現実を否定しちゃうわけ。今年はたまたまだったんだとか、私は間違ってないとか、いやいやもう天気が悪いんだとかね、あいつが悪いんだとかっていうふうに別に原因を求めようとするわけです。そうじゃなくて、その自分のがを現実まで落とす。これががを崩すってことなんです。そう、現実まで落とせれないのはなぜかなんです、うん、ここが大事なんです、うん、だって現実まで落とした方が結果がうまくいくんですよ、うん、つまり現実まで落とせば、この現実から自分が今できることは何かっていう種まきが分かるので、結果がすごくうまくいくんですよ。はい。つまり理想でいくらこう現実を否定してしまっても、この理想の通りにはもうならないので、今の現実に合わせて、ここに合わせて最低限ですね、最大限できることを考えていかなくちゃいけない。ここで設定し直せば結果としてはですね、うまくいくわけです。ところが理想にとらわれていると、現実はどんどんどんどん落ちていってしまう。だから結果としては理想から大きく下回った結果しか出ない。だから現実にこう、何ですかね、現実を見ることができれば、そのより大きな結果を得ることができるわけです。そこでなぜ理想を捨てて現実を見ることができないかが大事なんです。なぜ理想を捨てて現実を見ることができないかなんです。そこに働いている力が何でしょう。
責めるっていう。
それがこれね、理想を、現実を否定して理想を求めてしまう力が自力。で、なぜ今度ね、なぜこんな風な力が働くのかっていうことが大事なんです。つまり自分の理想の通りに結果がやってこなかった、ただそれだけのことなのに、なぜその現実を受け止めることができずに理想というものにとらわれてしまうのかが大事なんです。単なるうぬぼれだったら、さっきの私と同じように単なるうぬぼれですから崩せるんです、うん、
もっと根深いもの、
そう、もっと根深い何かがあるんです、うん、
もう合理となってしまって、
だからここにですね、自分が想像もつかない何かがあるんです、うん、そしてそれが怖くて認められなくて、一生懸命理想に揃えようとするんです。
めちゃめちゃ背伸びしてるんで
だからこの作物を作らなければならない、これが大事じゃないんです。もっと別に自分にとってもっと切実な問題があって理想を下げることはそこに触れるから嫌なんです。
そこに本当の自分の姿があるんだね。
そう、本当にいわゆる自分が一番問題にしている何かがあるんです、ここに。
見たくないから、
そこが全く見えてない。だからこれにとらわれてるんじゃないんです。これだけ作物を作らなければいけないっていうことにとらわれてるわけじゃないんです。全く別の何かにとらわれてるんです。
そんなに大事なもの？
そんな大事なもので聞けばなんだっていうものにね、
あ、そうな
んです。すごいとらわれてるんです。
じゃあやっぱり捨てた方がいいかなって
、うん、この先も気がつかないと苦しむんだものね。
そうそう、だから自分はこれだけの作物を作らなければいけないという、これがとらわれてることだと思っているんですね。これ違うんです。全然これじゃないです。全く別にこっちにあるんです。
なんだろう、なんだろう、ね、うん、何が大事なの。
いや、なんだろう、なんすぐ分からんことばっかりでそれで
ないよ。
すごい合力の強さで、
なんか変な、
そう、得体の知れないものに苦しめられてるんです。
そう、自分の心しかないでしょ。
そう、自分の心から生み出している得体の知れないものに苦しめられてるんです。
心から生み出してる。
そう、そう、だからこれだけの作物を作らなければいけない、作れない時にはうんぬんっていうのがこうあるんです。ここに自分はこうなんだっていうのがあって、こうなんだというふうになると無意識のうちに自分で自分を責めてしまう、うん、そういう引き金が引かれるんです。この責めるのは誰？自分なんです。自分があることをした時にものすごく自分を責めてしまうんです。
わかんないな、うん、
自分のあることをした時に、
そう、
じゃあ
なぜここで大事なの、なぜこれだけの作物を作らないといけないんでしょう。なぜ？
その収入は年間これだけあるから落ちて作るんでしょ。
収入がこれだけなかったら何が問題なんですか。
困るんでしょ。
誰が？
まみさんの収入少なくなる。
自分だけが困るんですか。
自分だけって家族みんなでしょ。
家族みんなが困る。
うん、
家族みんなが困る。
お小遣い減るから
これだけの作物を作らないとなんでいけないんです
か。ねえ、
なんでいけない。
そんだけ少なかったら収入上がらんもんね。
収入上げるため
じゃない、
じゃないんです。
違うの。
違う違う、
おお、収入上げるためってい
う、土地があるから、
これはね、
ひどい土地ね。
こうポイントはね、GO ですから、これと同じ発想をともこさんも持ってるし、うん、奥さんも持ってるんです、うん、いや、これをね、不思議なことに向井さんも持ってる、
うん、みんなのね、
そうそう、いや、ここに集まっておられる方がボンっておられるもの、
似てるから
そうそうそうそうそう、うん、
セッション
これだけの作物をどうして作らなくちゃいけないのか。
少なくて楽なのにね。したら
どうして。
だって、だからやっぱりそのこれだけの収入をとにかく上げたいっていう。
上げないとどうなんですか。
上げないと秋になったら
借金上げないの。
農協の生産すると
ね。
はい、うん、いやそれはだからそのそうじゃないんですよ。そのためにやってるんじゃないんです。つまりこのこれだけの作物を作らなければいけないとこだわっているのは、別の何かにこうすごいこう囚われてるんです。わかります？
金銭じゃなくて。
金銭じゃない。
奥さん。世間体とか。
うん。
土地があるか。なんでしょうか。
わかんないですか。
理想ではなくて、
そう、理想の自分っていうのはこれだけの作物を作るという理想を持ってるんじゃないんです。全く違う理想を持ってるんです。このがっていうのは、私はこういう人間だっていうがを持ってるんです。こういう人間だっていうがを持ってるんです。
うん、ないな、うん、正しい
自分はどういう人間だ。
できる、
ね、できる、できるんじゃないですね。
迷ってない、迷惑をかけたくない。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
バカげられない責任の人とか、誰にも迷惑をかけたくない。だから、
そう、だから迷惑を、これだけの作物を作らなければ、いろんな人に迷惑がかかるから、私は迷惑をかけてはならないという
責任
がにとらわれてる。これがガなんです。
迷惑をかけてもいいんだっていうのは仏法では、迷惑をかけてもいいんだからかけなさいって。
だから迷惑をかけてはいけないっていうガを持ってるんです。それは迷惑を、ここがポイントですね。迷惑をかけると自分が自分のことを責めてしまう。そうそうそうそう、うん、
そして、まあ、迷惑が手にかかってる。
そうそうそうそうそうそうそうそう、迷惑を、ここポイントね、迷惑をかけちゃいけないと思ってるのは自分の世界なんです。わかりますかね。自分の世界、有意識でいう自分の世界で迷惑をかけちゃいけないと思ってるわけ。こうね、私がいたとして、ね、迷惑をかけないように、迷惑をかけないようにこう一生懸命ね心がけている、ね、だから私は迷惑をかけてないんですよね。これがポイントですよ。いいですか。私は一生懸命迷惑をかけないように、迷惑をかけないように心がけています。だから迷惑をかけてないんですよね。
くださいって言われたら絶対迷惑かけてますよ。だって理想と現実がありますから。
でも私はね、一生懸命迷惑をかけないように、かけないように気を使ってます。頑張ってます。迷惑をかけないように、もうすごく頑張って、迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、もう必死になって頑張ってます。だから迷惑をかけてないんですよね。
そんな言い切れないでしょ。
いやだって私は少なくとも私は気をつけて迷惑をかけないように一生懸命気を使っております。はい、私は迷惑かけないように一生懸命心がけて、迷惑をかけないように、かけないように、かけないようにしてきました。はい、だから迷惑をかけてないんですよね。
僕は言い切れないと思うけど、
だってこんなに頑張ったのにそれでも迷惑かけるんですか、なんで。
なんでって
やっぱりね、こう振り返るといっぱい迷惑をかけてきちゃったのよ、こう部落の人とかね。それで、いやもうこれ以上はもう迷惑かけたくないっていう思いは強いと思う。
で、迷惑かけないように、かけないように一生懸命心がけてきました。だから迷惑かけてないんですよね。あ、じゃあもうもっと頑張って、もっと頑張って迷惑かけないようにすればいいんですか。
そう言われるとい
や、静かに自分の心を振り返って考えてみると、迷惑をかけてはいけないと頑張っている時ほど迷惑をかけてるんですね。はい、そう、一生懸命迷惑をかけてはならないと思っている時ほど迷惑をかけてるんです。
迷惑かけたくないって思わないようになったら、慣れたら迷惑かそんなにかけなくなる。
ここがポイントなんですけど、迷惑かけてもいいんだっていうふうに思えばいいってことではなくて、何が間違ってるんでしょう。
迷惑をかけたくないと思って考えてることが間違ってる。
いえいえ、じゃなくて、はい、迷惑って誰が感じるものなんですか。相手。うん、相手。ですよね。
こっちが勝手に想像した
こっちが迷惑じゃないかと思っていろいろ計らいますよね。これは迷惑じゃないか、あれは迷惑じゃないかと思って計らいますよね。じゃあそれが本当に迷惑かどうかってどうしたら分かるんですか。
相手に聞く。
相手に聞かないと分かりませんよね。じゃあ相手に聞かずに迷惑じゃないかと思って一生懸命気をつけていたら、相手に迷惑をかけずに済むんですか。いいですか。ここすごく大事なところですよ。迷惑かどうかっていうことを判断するのは私ですか、相手ですか。相手ですね。じゃあ私がこういうことをすることは相手にとって迷惑かどうかっていうことがどうしたら分かるんですか。
相手の反応
私がこうね、迷惑かけないようにこう一生懸命していたらね、ちょっと顔色が悪くなった。あー、迷惑かけちゃった。そうなりません。
そう
ね、一生懸命迷惑かけないようにこう気を使って気を使ってたらね、とこれね、咳をして、あー咳をした、あー迷惑だったんだきっと。
うん、おお、難しい。
つまり相手の反応っていうのは、その自分が本当にねこうしたことによって迷惑したということの反応なんですか。
こっちが勝手に計らって相手のことを思ってる、ね、
わかります。いや、私はね、一生懸命迷惑をかけないように、かけないように気を使っておりますと。だけど、本当にそれが相手にとって迷惑かどうかっていうのは、相手の目線に立って考えてみないとわかりませんよね。ですよね。じゃあ私がどんなに相手のことをあれこれ考えたとしても相手の目線に立てるんですか。立てないですよね。じゃあどんなに迷惑をかけてはならないと思ったとしても迷惑をかけずに済むんですか。
相手の目線に立てないだからかけないっていうことにはならない。
そう。そうなんです。結局、相手の目線に立つことができない限り、迷惑をかけないっていうことは不可能なんです。
それより、それなのに一生懸命頑張ってるって。
そう。つまり、相手に迷惑をかけずに生きていくことは、不可能なんです。
相手の目線に立つなことなんてできない。
はい。相手に迷惑をかけずに生きていくことはできないんです。
そのできないものに迷惑かけたくないと思って一生懸命やってるのはおかしいってこと。
そう。なぜできないことをやろうとするかなんです。それはここすごい大事ですよ。ここすごい。これとね、全く因果関係のないものを結びつけてるんです。迷惑をかける人イコール悪い人間っていう、そういうイメージがついてるんです。
これは本当に世間中
みんなそうなんじゃないですか。
みんなそう。みんなそうだけど強弱がある。強く思ってる人とそんなに強く思ってない人にあって。強く思っているって方なんです。
ああ、そういうことか。強く思っている
。絶対そうだと思う。
はい。迷惑をかける人イコール悪い人間、 そして悪い人間は罰を受ける、こういう風になってるんです。
神信心だね。
はい、はい、そこでポイントなのは、私は相手に迷惑をかけないことはできるんでしょうか、できないんでしょうか。
できない。
そう、できない。
できない。
迷惑をかけないっていうことは不可能なことなんです。誰でも。迷惑かけない人イコール仏様だけです。世界に一人いるか、二人いるか、いや一人もいないか。ね、何十億っていう人がね、地球に生きているけど、迷惑をかけないで済む人はね、一人か二人しかいない。 そういう人になろうとしてるわけで、そういう人になれないと自分は、ああ自分はなんて悪い人間なんだ。
いやー本当そう。
そうい
やでも学校のクラスの中でも、まあ、先生もそういうふうに教えるよね、迷惑をかけないようにみんなで仲良くとか。でもクラスの中に何人かはやっぱり迷惑かけても平気な顔で、それの人はやっぱりそういうところが甘い。
いや、迷惑を、そういう人ほど迷惑をかける人間は悪い人間だっていうのが強い人なんです。迷惑をたくさんかける人ほど迷惑をかける人間は悪い人間だという意識が強いんです。だから、自分の世界では迷惑をかけているつもりではない。自分の世界では迷惑かけてないんです。
恐ろしいね、人
自分の世界では迷惑かけてない。キム・ジョンイルさんだって迷惑なんてかけてないですよ。誰も迷惑かけてない。みんな喜んでやってるんですよ。聖人様
本当そうだね。
でしょ、あのキム・ジョンイルさんはね、もう誰にも迷惑かけてないと思ってますよ。私のやることはね、みんな右に行けたらみんな喜んでね、将軍様のやれることなら喜んで右に行かせていただきます。左に行けてたらね、将軍様のやれることだと喜んで左に行かせていただきます。
うんうん、
はい、
と思
う、と本人の世界では見てるわけ、有、ね、意識では、ね。だからキム・ジョイさん誰にも迷惑をかけてないんですよね。
そんな自分なんだ。
そう
なんだ。キム・ジョイさんはあの人とは違うと見てる人が自分なんだ、
はい、そう。
一番やっぱ迷惑かけてるのか。
そうなんです、そうなんです。かけたくないと思うから、もうかけてるという事実を全部否定しちゃうんです。かけたくない、かけたくない、かけたくない、はっ、私はもう迷惑をかけない人間になったんだ。
そういうのはおかしいってことだ。
そう、つまり自分の世界ではってことです。こういうことは迷惑をかけることだ、こういうことは迷惑をかけることだっていうのがあって、私の世界では迷惑をかけないようになってるんです。ここに迷惑をかけてる人たちがいたとしても、これは迷惑じゃない、これは迷惑じゃない、これは迷惑じゃない、これは迷惑じゃない、ね、この人たちに迷惑をかけるよりは、この人たちに迷惑をねかけたとしても、それは家族だし身内だから迷惑じゃないとかね、こういうふうに自分の中でこれは迷惑だ、これは迷惑じゃないっていうのが出来上がっていて、そして自分の中で迷惑をかけないようになってるんです。自分の世界では、
あくまでも自分の世界では、
そう、自分の世界、これを有意識って言うんです。自分の世界では迷惑をかけない人間なんです。だけど現実は違うんですよ。そうだね。つまり自分の見ている世界と現実がずれてるんです。ずれてるんです。
ずれてるんだ。
ところがもう自分の中では迷惑をかけていないんだっていうふうに強く思っているためにですね、その迷惑をかけている自分という現実を受け入れることができずに、その現実をいつも否定してしまうわけ。 で、私は迷惑をかけてないんだ、迷惑をかけていないんだ、迷惑をかけていないんだ、というふうにしようとしてるんです。じゃあなんでそんなにまでして迷惑をかけないようにしてるかというと、迷惑をかける人間は悪い人間だから。そして悪い人間イコール罰を受けて当然のもの、悪い人間イコール見捨てられるものっていう風なイメージが出来上がってる。だから私たちは見捨てられたくないから一生懸命迷惑をかけないようにするんです。例えば私が警察に捕まった時に最初ドキドキドキドキした。これはなんでか。それは警察に捕まるような悪い人間は見捨てられるかもしれない。という私の中の有意識がそう見えてしまったんです。でも現実はですよ。スピード違反で捕まっただけでですよ。見捨てられることなんてないじゃないですか。ね？だけど自分の中の有意識では、警察に捕まるものは悪い人間、悪い人間イコール見せられるものっていうふうに、こうできてるんですよ、回路が。だから警察に捕まった瞬間、自分の中でとても悪いことをしてしまったかのように思っちゃうんですよ。警察に呼び止められて中に入っただけでね、もうこの世の終わりみたいなね、こうものを持ってしまう。つまり冷静に見てないわけです。冷静に見ればね、スピード違反でただ、事情聴取をね受けただけ、何にも私としてはですよ、悪いことではない、悪いことではないんですよ。つまりスピード出して捕まったっていうことは悪いことではないんです。ただ規則を守らなかっただけなんです。規則っていうのは警察の作った規則なんです。そして警察の作った規則に守らないものはお金を払わなくちゃいけない減点になるということであって、私が悪い人間ではないわけです。仏教の真理に照らし合わせて悪い人間であるわけじゃないわけ。ここがポイントなんですよ。あくまでもその警察の作った法律っていうものに守らなかったものであって悪い人間ではないわけです。ところがそれを結びつけているものがあるんです、私の中に。警察に捕まるイコール悪い人間っていう風に結びつけちゃっているものがあるんです。だから私が正しく見る、ね、証券するっていうことは、警察に捕まりました、そしてなぜ捕まったかって言ったら警察の作った法律に守らなかったからなんです。そして守らなかったものは減点し、罰金を払う、払わなくちゃいけないという決まり事があるだけで、それを守らなかったからといって私は悪い人間にはならないわけ。だって私はもう罰金を払ったわけですから、で減点も食らったわけですから、だから警察の規則通りの結果を受けているので、別に私は悪い人間ではないわけです。ここがポイントなんです。つまり警察の決められた法律に従って私はちゃんと結果を受けたんだから、もう私は悪い人間ではないし、その警察の作った法律っていうのはですね、この世の仏教で言われる真理とは違うので、それに守るとか守らないとかによって私はいい人間だ悪い人間だということを判断することはできないわけです。つまり善人とか悪人っていう本当の真理があったらね、真理なら絶対変わらないものなんですよ。でも警察の法律っていうのはその時の都合によってコロコロコロコロ変わる。ね。 だって、スピード違反で捕まえるのはですよ、ノルマがもうすでにあるわけですよ。ノルマ達成しなくちゃいけないからやってるわけですよね、警察さんも。そしたらもうこれだけの人たちを捕まえるっていう目標を決めてやってるわけです、うん、とにかく。でどの辺だったらみんなスピード出しやすいかって、ね、ね、破りやすいかっていう場所に貼ってるわけですよ、うん、そのみんなスピード出すっていうところは法定速度そのものが間違ってる可能性があるわけです。
なんでここを50キロにしたの。
そうそうそうそうそう
60キロ
でもいいはずなのに50キロにしてあるわけですよ。
朝書き換えたかもしれない。
その場合みんながスピードを出すところ、捕まえやすいところっていうことは明らかに法定速度が間違ってるってことなんですよ。だってみんなは危険がないと思うからスピードを出してるわけですよね。そして危険があるところはスピードを落としてるわけですよ、ね、カーブで危ないようなところでスピードを出すような人はいない。で見通しが良くてスピードが出せるところではスピードを出す。そこで、ね、じゃあ法定速度は50キロだったから、はい捕まえました、はいあなたは悪い人ですねということにはならないわけだけど、これは警察を作った法律だし、警察を作った免許をもらってね、私たちは運転している関係上ですね、法定速度を守らなかった時には罰金を払う、罰則がある。ただそれだけのことなんです。それと私が悪い人間ということにはならないんです。で世の中には全てそういう何かの約束事があって、そしてそれを守れない時には何らかの罰則がある。その罰則を払う人は悪い人なのかというと、悪い人間ではないわけです。例えばもしそれが悪い人間だとね、北朝鮮のじゃ法律がありますよね、脱北した者は死刑とかね、脱北してる私って悪い人間なんですか。こんな苦しいところから逃げ出そうとしているものが果たして悪い人間だと言えるのか。でも約束事なんですよ。そして約束事を守らなかったらこういう、罰則をしますよっていう、ただ決め事をがあるだけなんです。それはただ守らなかっただけで私は悪い人間と言えるのかってことなんです。ところが私たちはとにかくね、もう迷惑をかけたらですね、悪いんだっていう意識が出来上がってるんです。例えば人と接した時に人が不快な思いをした、もうそれで私はもうこの人に迷惑をかけたというふうに判断しちゃうんです。でもその人はただその自分の心の汚れによってね、勝手に不快な思いをしているのかもしれないんです。例えば分かりやすく言えば、今日松田でね、車が乗り込んで11人の人を跳ねてね、1人の人が亡くなったってことがある。じゃあこのいわゆる加害者の方はですね、もう非常にこう松田を恨んでいると、だから私はやったんだと。そうするとじゃあこの人に私は何らかの迷惑をかけたのか、もし松田の従業員だとしてね、迷惑をかけたから、だから逆恨みしてやってきたのか、なんかね恨みを持ってやってきたのか、そういうことではないわけです。この人が勝手にそういうふうに思ってるのかもしれないんですよ。だからこの人が不快な思いをしたからといって私が悪い人間になることはないんです。
その人の思いの中で勝手に、
はい、ただ迷惑はかけたかもしれないけど悪い人間ではないんです。
やっぱり 教え込まれてきてる。
そう、ここがすごいポイントなんです。つまりたとえ迷惑をかけたとしてもですよ、あ、迷惑をかけたんだで終わればいいんですよ。スピード違反だったらスピード違反で、あ、罰金を払わなくちゃいけなかったんだって終わればいいんです。だから私は悪い人間なんだとイコールになってるんです。だから迷惑はかけたって止まればいいんです。
迷惑をかけて、かけたっていう自分に思いがあるから、ごめんなさいって謝ったらそれでいい。
だから迷惑をかけた人に対して、ごめんなさいと言って、その人がまあいいですよって許してくれればですね、それで終わりなんです。うん、私は全然悪いことしたことにはならないわけです。うん、つまり迷惑をかけたから私は悪い人間なんだと思い込んでるんです。ここに因果関係があるんです。迷惑をかける人間が因になって私は悪い人間だという結果があるんです。
で、悪い人間になりたくないから迷惑をかけないように。
そうそうそうそうそう。だけど迷惑をかけたからといって悪い人間ではないんです。なぜなら、もし迷惑をかけた人が悪い人間ならば、全人類が悪い人間になるんです。
うん。なんか気をつけても迷惑かけてしまうね。
そう。どんなに気をつけたとしても迷惑をかけてしまうという関係上ですね。迷惑をかけるということが悪い人間の条件ではないんです。ところが自分の中でなぜか迷惑をかける人間は悪い人間だというイメージが出来上がってるんです。それはなぜできたかが大事なんです。
なぜできたか、
習慣
それは
そこをまず考えてみましょうということで、ちょっと長くなりましたが少し休憩を。